そういえばすっかり告知を忘れていたんですが、オーガスト同人データベースプレゼンツ役に立たないオーガスト大佐コミックマーケット74エディション in ネトラジが夕べでした。大変申し訳ない。なんていうのかな、前回なり前々回なりに、このほど告知しとくべきだったなと思ったのが、収録終わっちゃってからちょっとなんともならなかったんですが、結局ですね、20時に始まって、全部、そうだな、結局、なんていうんだ、一部と二部に分かれてるっていう構成の二部まで全部終わって、7時間今日あったのかな。例によって、また、ずーっと、長く続いていくっていう、まあまあ、生放送ってそんなもんだよねっていう感じの、まあ、ラジオが昨日、まあ、配信されまして、まあ、配信されましてって言っても、これファイルで配信されてるわけじゃなくて、本当にネトラジ使った生放送なんで、手元で録音してなかった人には、まあ、録音されたリソースっていうのは、まあ、ウェブのどこにもないわけですが、まあ、とにかくそういうのもありました、ということで、本当に、コミックマーケット寸前という感じになってまいりました、というタイミングのことなんですが、まあ、とりあえずタイトルコールって言いましょうか。オーガスト放送局海賊版8月の田辺。まあ、そんな感じのことでして、改めまして皆さんおはようございます。オーガスト放送局海賊版8月の土鍋配信第38回、収録日なんですが8月10日、9日の予定だったんですが、まあ、非常に昨日忙しかったんでちょっと、まあ、ずらさせていただきましたと。さすがにそのなんだ7時間ネットラジオを聞きながらこっちはこっちでネットラジオの収録とかできないのでそれは無理なのでそんなにいっぱい機材持ってないので、だってねえ、全然違うことを聞きながらこっちで喋るって、まあ、この間エロビデオの時もやったけど、あれはエロビデオの実況してるから可能なんであって、この番組の趣旨は、なんだ、役に立たないオーガスト大作コミックマーケット74エディションを実況することではないですから、ま、そこは切り離さないとっていうことで、まあ、必然的にこういうことになりました。で、本当はま、だから、今日ももうちょっと時間的に余裕があればいいんですが、この後、なんだ、待ち合わせが2つありまして、この一発で、収録が成功しなかったら僕この後どうしようっていう状況なんですが、まあ、とりあえず、進行していきたいと思います。ということで、パーソナリティオリクル初めてお送りいたします。とっとと行くぞ !8 月の闇の番これいつも合ってねえな。7月29日更新、フォーチュンアティリアルノベライズ情報、ハーベスト出版よりフォーチュンアティリアルのノベル闘技史編が発売されまして、これが、前回収録の時には僕も思ってました。どんだけフライングなんだそれはと思うんですけど、8月1日に発売されるはずの本だったんだ。だから公式サイトにあの時まだなかったんだ。そうか。で、白編なんですが、また例によってあんましちゃんとは読んでないんですが、相変わらず、あれですね、機能してね、ぼかしですね。あれが、だからさ、なんていうの、商業誌の、あのぼかしのクオリティで、同人誌もいいんだと思われると、同人誌的にはちょっと困るというかですね、こう、準備会的には割と困っちゃうんだけども、なぁ、商業誌はいいな、やりたい放題で。まあまあ、愚痴はいいや、そんな感じのことでした。ただ、エリカほどアングル的にそこが直接見えるっていう感じにはなってないので、まあ、エリカよりは白の方が、まあ、未成年の皆さんにも安心して見せられるかなっていう感じはあるんですが、所詮50歩100歩は50歩100歩だと。あれ、50歩100歩って皆さん間違えて覚えられてるかもしれませんけど、50歩と100歩の人はどっちが偉いかっていうと、まあ、どっちも偉くないんだけど、まあ、どっちも偉くないから50歩100歩なんだけど、強いて順位をつけると50歩の人の方が偉いんですよ、あれは。ものすごい敵から逃げた歩数なんで。意外とね、知られてないっていうか、100歩歩いてる人の方が偉いと思われてる節があるらしいので、ちょっと補足してみましたと。まあ、どうでもいいし。次 7月29日更新、夜明け前よりルリーナグッズ情報、コスパ、二次元コスパより、これなんか前にも読んだ気がするな。タイル時計、センスクッションカバー2種が発売されます。で、これだ。タイル。タイルって何が嬉しいのこれ。フィーナとマイですね。で、分かったんだけど、タイルって何が嬉しいの。センスもフィーナとマイだ。で、なんだ。あ、違うわ。僕がタイルだ、タイルだって言ってたのは、クッションカバー2種だ。この、だから、フィーナとマイが別々の絵柄になってる。これはクッションカバーだから、これはクッションなんですね。で、タイル時計は、あれだ。要するに、裏面っていうか、文字盤のところが文字盤じゃねえじゃん。刻みが書かれてねえよ、時計として。どうなんだ、この時計。まあいいや、そういう感じのグッズが出るらしいです。まあ興味のある方は、上記グッズはコミックマーケット74ナンバー557のジーストアブースにて先行発売だということですので、もう、あれですね、今週末、この金土日の3日間、なんだ、コミックマーケット開催されますんで、まあ興味のある方は現物見てみてくださいという感じのことです。で、そうだ、多摩地方行こう。おはようございます。リクルはじめ様、山口の西畑多摩地方です。潮見市内の中学校の情報です。特に目立つ情報はありません。あと、以前紹介した行政情報の方も整理したので出しておきます。で、これが SL シートが2枚届いてます。なので、僕の方で勝手に ZIP に圧縮してですね、1個ずつダウンロードできるようにということで、ダウンロードページ作りました。今回の、この音源のアップロードと同時に、ダウンロードページが出現します。で、ダウンロードページに何が置いてあるかっていうと、今のところ山口の西さんから届いているエクセルファイルが4種類、バラバラにダウンロードできるだけなんですが。なんて言うんですか、番組ではこういう見える形になっている情報も募集中という形のことで、まあそれはそれです。まあ後でまあ皆さん見てみてくださいっていうか、エクセル持ってない人っているかな？僕この間までエクセル持ってなかったんだけど、実は。エクセルだからって、例えばワードとかエクセルだからってみんなが持ってるとは限らないので、送ってくるときは確認ぐらいしろよと思うんですが。まあそんな感じのことです。まあそれはデータでしたと。で、次。あ、これだ。おはようございます。それくらいはじめ様、山口の西谷と玉津島です。塩田の車窓から。第11回、沢見線です。沢見線は多摩津地方鉄道の沢見線、いいんだ。倉重沢見西として開業しました。こちらの路線は当初から沢見温泉を利用する観光、沢見温泉を利用する観光客を使用の対象としていました。宮坂線同様、貨物運送も行われていましたが、低調で早くに貨物運送を打ち切りました。開業当時、沢見西線は所在地の自治体である当時の沢見西村から取っていましたが、温泉街の中にあるということから沢見温泉と解消しました。沢見線は比較的経営状況は良好でしたが、宮迫さんの営業係数が極めて大きくなり経営悪化。前回の説明同様に多摩津地方鉄道は昭和53年に潮見交通と合併しました。現在の朝夕は15分、括弧して連接車使用、車掌乗務、その他の時間帯では20分から30分間隔、括弧ワンマン運転で運行されています。交換設備は島や久敷、沢見総合支所の3電停です。朝夕は久敷の近くにある学校、括弧白峰高校、石市中学校かな、関連で区間運転の電車が設定されています。沢見温泉は単純温泉です。無色透明で無味無臭、神経痛、筋肉関節痛、内見、くじき、冷え症、疲労回復、健康増進などの効果があります。まあ普通だな。沢見温泉組合主催で、春と秋には温泉スタンプラリーが開催されています。A 賞、確保したほとんど全部、から D 賞5箇所まであり、応募できる賞が異なっている。ほう。温泉街の少し先には海水浴場がいくつかあり、夏場になると海水浴キャンプ客で賑わいます。次回は東西線の起伏連停です。温泉ねえ。いよいよ何でもありだな、しょんし。温泉まで出てんのか。へえ、そうか、温泉か。 無色透明で無味無臭、神経痛、筋肉関節痛、内みくじき、冷え症、疲労回復、健康増進化。一番その、あれですね、ごまかしようがないというかですね、こう、色が変わらない、無色透明で無味無臭の温泉っていうのは、色も匂いも変わらないのに、入浴剤でごまかせないと。非常にまあ、単純温泉、まあ、要するにあったかいだけだと思うんで、まあ、温泉もね、だって、熱造が昨今問題になってる今日この頃ですから。そうすると、だから、沢見温泉の元みたいなものはないわけで、なんだ、結城春菜的には沢見温泉の元を使って、こう、なんだ、自分の部屋のバスルームで沢見温泉気分とかいうのはまあ難しいと。残念でしたと。いう感じのことでした。で、次。おはようございます。鳥倉はじめ様。山口の西畑玉津島です。先日、ロバタ焼き玉見に来て、最近暑いので飲もうという話になって、星梨屋と玉津島さんと一緒に飲む約束をしていたのですが、お仕事でトラブルが発生して結局一人で飲んでいました。その後、メイノハマさんを呼んで以下略って、わかってると思うけど、メイノハマさんは一応高校生なので、高校生を居酒屋に呼ぶな、お前は。ひどい大人がいる。メイノハマさんも高校生なんだからね。ちゃんとそういう悪いお誘いを断らなきゃダメですよ、メイノハマさんも。あと、なんだ、居酒屋に呼ぶだとか、18歳未満の、未成年にエロゲを押し付けるだとか、そういう大人との付き合いは考えなきゃいけませんよ。本当に。わかってる？大丈夫だね、本当に。居酒屋。ロバタ焼き玉にメイノハマさん呼んで、何するつもりで一体酒盛りでもすんのか業務連絡、送信したファイルは基本的には公開化です。非公開部分があるなどした場合はその時にお伝えいたしますと、注釈わざわざ書いていただいてますので、先ほども言いましたが、まあ今回、ダウンロードページが追加されますので、皆さん、興味ある方はご利用くださいと。で、次。その星梨さん。折倉さんこんばんは。星梨あと玉島です。相変わらず夏バテに苦しんでます。食欲は減退、過去何食べても美味しくない。するし。仕事してても突然眠くなるし。気分転換に酒でもと例の居酒屋に何度か繰り出そうとしたのですが、結局途中で献血して帰ってきてしまいます。献血者を見ると勝手に体が反応してしまうんですよ。しかも頭の中で命令だって言葉がございまして。やっぱり疲れてるんですかね、早く秋にならないから。山口の西さんが、暑いので飲もうっていう話をして、星梨さんと一緒に飲む約束をしたけど来なかったっていう話があるじゃん。星梨さん仕事って言ってるけど、本当は献血してたんじゃねって疑惑が。しかもなんだこの何食べても美味しくない、仕事してても突然眠くなるって、なんだこのどっかで聞いたような症状のオンパレードは。お前まずいんじゃないのかそれは。でもなぁ、寿命が250年あるかどうかは250年後にしかわからないので、250年後には間違いなくこの番組ないので、いくらなんでもそれはないので、そういう意味で言うと確認のしようはないですが、もしかして、かやさまあたりの眷属なんじゃねこの人。なんかちょっとですね、眷属の基礎知識とか、学んどいた方がいいような気がするので、そんな星野さんにぴったりのゲームが、オーガストというメーカーから出ているフォーチュンアテリアルというエロゲなんですけど、まあちょっとやってみていただけると、と。もしかしたら、もしかしたら、今の星野さんに割と近い、こう、ポジションの人が、何人か出てきたり出てこなかったりみたいなことがですね、もしかしたら、まあ、星野さんご存知ではないかもしれないんですが、オーガストのフォーチュンアティリアルっていうゲームをですね、まあちょっと買ってみてやってみていただければと、いう感じのことで、やばい。やばい。やばい、味覚がない、この人。仕事してると突然眠くなってる。命令だってなんだ、命令だって。まあいいや。そういうことで、そうだ、玉津島以降のコーナーでございましたと。 こっから BGM をエンディング枠にしようかどうしようかみたいなことをちょっとまあ考えてるんですが、考え中なので、そのままとりあえず、考え中ですって言ってる時間が今日はもったいないので、ちょっと進めちゃいます。その他一般。TM くんさん。TM さんでいいや。どうもです。久しぶりにメールしまして、どこまで続くのだろうと思いつつも、もう終了してたらリンク外さないとと思ってたのですが、まだ続いててちょっと驚きました。うん、正直な反応だと思います。で、こうなったら目指せ100回とかすごい物騒なことが書いてあるんですけど、お前100回ってな。今38回目を撮ってるわけですよ。3倍して、3倍すると100回超えてんのか。っていうことは、今までのこれを1セットとした、あと2セットやんないと100回って超えられないんですけど、本当に100回やんなきゃダメ。さすがに100回はないと思うんだけど。まあいいや。続き。さて、前回の放送で AV の話題がニュースで取り上げられてましたが、実は私も買いました。そうか。なので、特番と合わせて聞かせてもらいました。客観的に酒を飲みながら AV を実況するというなかなか斬新な放送で面白かったです。私の感想は略しますがって、そこを略すな。感想は略しますが、もうちょっとフィーナっぽいところを演じてもらえたら見れたかなと思いました。見れなかったんだ。そうか。どうやってこういうジャンルのものが作られるのかはわかりませんが、フォーチュナティリアルの制服も発売されているので、いずれはそれも AV が作られるかもしれないですね。ちなみにこの演じている小日向さんはこの作品で引退をされたようです。あ、そうなの？あ、引退っていうことは何？業界最後の作品があれ？この世界も厳しいのかと。それではまた来週有明でお会いしましょう。はい、有明で会いましょう。ということで、TM くんさんでしたと。まあ、買ったそうですね。コスプレイヤーこれね。収録をね、まあ、思いつきで収録して、まあ、配信してますと。通常番組の、2本分ぐらいある、番組をですね、撮って、要するにその、コスプレイヤー、小日向しおりっていう、まあ、エロ DVD の、フィーナのパートが始まりから終わりまでずっと僕は見てるんだと。で、見ながら何かを喋ってるっていう、収録音声のうち、僕の声のみっていう部分を、切り出して配信する。さすがに、なんていうの、この番組一応、なんだ、未成年聞いてるので、未成年にほら、エロ DVD の声そのものとか、画像を入れてビデオキャストだとか、さすがにそんな恐ろしげなことはできないじゃないですか。未成年もいるし、著作権絡みもあるしね、製品そのものですから、まあ、やっぱまずいので、そこはまあちょっと考えてですね、まあ、結果、吹き込まれてるのは僕の声だけっていう非常に恐ろしい。だから、僕はこう、耳で聞いてる感じとしては、アダルトビデオの声が耳に入ってるんですけど、要は収録の作業としては、僕が黙ったら放送事故っていう恐ろしいプレッシャーで、かつ、あれ結局ね、60分弱あったんですよ、フィーナのパートっていうのは。っていう60分弱あったっていうことを、知らないで始めてるんで、その、僕が黙ったら放送事故っていうシチュエーションがいつまで続くんだろうっていうことにドキドキしながら、60分間何かをとにかく喋り続けなきゃいけないっていう。そうですね、パーソナリティ修行みたいな話の上では結構修行にはなったと思いますっていうか、うん、何もなくても喋り続けなきゃいけないっていうことの難しさみたいなことは感じますね、ああいうのやってると。二度とやんね。まあ、そんな感じのことでした。次、リーガイ総司です。オーガスト放送局海賊版エロ DVD 特番楽しく聞かせていただきましたって、だからね、日頃番組の感想とかっていうものは、反応とかっていうのは、まあ、基本あんまないわけですよ。エロ DVD 特番についてだけ、なぜか、即座に2本お前らそんなにエロ DVD 好きかとか思うんですけど。まあいいや、続き。視聴して自らを慰めることにチューニングされたエロ DVD なるものを見ながら、あれだけのうんしく音声で語ることができる折倉さんは、やはりただものではないですね。いや、そんなことはないと思うよ。なんていうのかな、もう、とりあえず収録始めちゃったんだから喋らなきゃっていう義務感があるかないかの違いでしかないと思うよ、それは。良い言葉が思いつかない、かっこしてこのあたりが文才のなさのですが、ある種の語り部の際が終わりになるのだとか思ったりです。ないと思うんだけどな。そうか。 ウィキでもアダルトビデオなるものを見ていたところ、制作費もとっても安く、ほとんどが女優さんのギャラと消え、視聴して自らを慰めることにチューニングされて作成されているとのこと、ソープの映像版という感じがしないでもないかなです。いわゆる抜き芸的でしょうか。あー、まあでもそういうものだからね、大体そういうものなので、元来そういうものなので、まあそれはそれで、もう一方すでに衰退してしまったピンク映画というものは、今のアダルトビデオよりはシナリオ面はまだマシだったのではと思われます。予算がかけられた先の中には良作もあったようです。シナリオに力をかけて、かつそれが映像化できるかは、これまた金次第というところなんでしょうか。あー、まあね、どうしよう、いわゆるエロゲの世界でも制作費がかかる時代になってきているとか、そんな話も見にしたりです。オーガスさん、音楽とか声優さんに比較的お金をかけている、かけることが可能な方かなと。どうなんすかね、オーガスと、まあ一応当たってるというか、そこそこ売れてるメーカーではあると思うんですよ、オーガスと。多分思うんだけど、その、なんていうのかな、エロゲってもの自体が、基本的にはその、なんだ、エロゲのユーザーっていう少ない回の取り合いをしている。で、まあ、メインの購買力がある層は、月に何本もエロゲ買ったりするんだけど、まあ、1万本売れたらヒットとかっていう、非常に、こう、ちっちゃい回の話なんで、まあ、厳しいだろうなと思いますね、エロゲは。とかは思うんだけど、まあでもそんなことね、僕らが心配したってしょうがないというか、僕らから伝えられることなんて、このゲームはどうでしたっていうことと、次も期待してますとか期待してませんとかっていうことぐらいだと思うのでね。まあそこは、まあ難しいですね。アダルトビデオもそんなもんだと思うんだけど。うわーすげー、ウィキペディアのアダルトビデオなんてのあるんだ。へー。まあそんな感じのことでしたと。で、ふと信者への道を見たところ、 PS2 版は未開封との文字を括弧して遠い目、未開封ですが、ぜひエステルさん編と遠山さん編をプレイいただき、串コスポスト括弧、多分スミさんアレンジとペティフルール、括弧して生クラかける、生クラ1本とピアノと、生クラ2本とピアノ版がありと聞いていただければです。ペティフルールはゲームとサントラで楽曲のキーが違っていたりします。サントラのキーがゲーム版と違っていたのはこの曲が初めて。ほう、エステルさんと遠山さんで思い出したのですが、ファンボックスでぼちぼち出たりでしょうかね。 PS2 版のフォーチュナテリアが先かな。で、脳内ですでに内容をお考えになっておられる書士がおられたり、時に、フォーチュンアテリアルとキャンバス2の作者、脳内で間違って記憶されていたみたいでした。前回のあれね。あ、草加さんって人はシャッフルのコミック版の作者なんだ。草加さんって書いてたフォーチュンアテリアルの漫画の人は小玉美希さんであってるのね。はいはいはい。で、何この草加って、この名前は草加白いって読むの？お前らね、名前がね。まあいいや。草加さんのコミック版、小玉さん版コミック同様、私的には面白く読ませていただいたのを思い出しておりましたと。天候不順の折、皆様ご自愛のほど。特に星名様は、もう、すでに眷属になっちゃってたとしたら、例えば自愛もね、へったくれもないのかもしれないですが、まあそこはご自愛のほど、という感じのことで。PS 特番における楽曲利用への配慮、括弧自粛、感謝しておりますっていう、これが、まあ、リリカ SOS さんがそう言ってくるっていうことは、おそらく、どの音楽作ってる人もそう思ってるんだろうなと思うんですよ。いや、だから、なんていうの、 BGM の使用は自粛しましたけど、自粛しなかったら使った BGM がリリカ SOS さんが作った曲とは限らなかったので、それは、なんていうの、話の筋として、リーカ SOS さんに感謝される筋合いのことではもしかしたらなかったかもしれないけれども、おそらく、だから、誰の曲使っても、要するにこれ裏返すと、リーカ SOS さんの曲を使ってたら、ってリーカ SOS さんは思ったかもしれないことだったとすると、誰の曲使っても、要はアレンジャーの人はみんなって言うかもしれなかったようなことだっていう話としては、まあ自粛して正解だったかなっていう それはそうだろうと思うんだよ。だってエロビデオ見てるだけだからね、あの番組。なんですよ。ということで、まあ、なんて言うんですか、エロ DVD 特番に対する反応がなぜかこんなにありましたっていう話をちょっとましてみました。で、もういいや、エンディング、BGM 流しとこう。こうだ。あ、また聞けよ。もういいや。ですね。さっきちょっと、メール読んでる最中にガチャガチャやってたのはですね、この、ザウルスをオペレートするための、まあ、テラタームっていう、要はその SSH のクライアントコンソールですね。クライアントコンソールが、なぜかいなくなったっていう問題が起きてですね。慌てて再起動してたんですが。まあ、そんな感じの放送事故が若干ありつつですね。そうですね。PS 版未開封との文字をみたいなことに関連してるんだかしてないんだかっていうとこですが、折倉さんこんばんは、星なしです。おとといから、久々に開ける理由が言い直してます。自分の場合気に入ったゲームは何度もやり直す傾向があります。これはゲームに限ったことではなく、本でも同じです。元来せっかちな性分なので、本を読むときはざーっと斜め読みして一気に結末まで読んでまた読み直す。ぼやけていた全体像にだんだんピントが合ってくる感じというのでしょう。巷でオーガスのゲームはシナリオの詰めが甘いと囁かれているようですが、自分の場合あまり気にならない。過去気づくのに時間がかかるのは、こんな勝負だからなのかもしれません。でもなぜか音には敏感なようで、フィーナが初めて買い食いした時の、ああ、お行儀がーの部分だけは初プレイの時からずっと気になってます。どうしてもフィーナの声に聞こえないんです。おー。前置きがなくなりました。で、何を思ったのかというと、家族の絆、既成概念に対する抗いといった自分がアケルリに感じたテーマはフォーチュナテリアルにもしっかり引き継がれていたのだということ。今回 SS チックな展開はありませんでしたが、SF をオカルトに転化させたと解釈しています。自分はやってて肩が凝らないオーガスト&アリアのゲームが大好きです。取り留めのない内容ですみませんと。いうメールでした。そうですね、家族、既成概念に対する抗い、まあそんな感じのテーマって多分オーガスのゲーム多いですよね。特に、特にっていうのかな、まあハニハニだとか、プリホリもそうだったかな。要はある家族の中に突然違う人が入ってくるみたいなモチーフのことっていうのは結構、まあエロゲの常套手段といえばエロゲの常套手段ではあるわけですが、なんだ、リンゴ亭にレティシアが突然やってくるだとか、ずっといなかったクリフがいきなり帰ってくるだとか、まあ、渋垣家に、久住直樹が居候するだとか、要は、他人が入ってくるっていうことによって家族みたいな距離を再構成しなきゃいけないよっていうシチュエーションがまずあってっていうところが、なんていうのかな、割と、普通にクリアされちゃうんですよね、オーガストに関しては。例えばだから人間的に合わないとかっていうことは、もしかしたら起こりうるんだけど、あんまりその、それが、なんていうの、うまいことクリアされなかったことによる不幸みたいなことって、オーガストのゲームでは徹底して描かれない。基本大歓迎路線だし、本当に歓迎されちゃう、歓迎されちゃうし、歓迎されてる人は歓迎されてる人で、それなりにうまいこと距離を取りながら、全員とうまいこと付き合っていくと。いう、方向性、まあ、なんて言うんだろう、オーガストの人が、作ってるキャラクターに求めてる人間性って多分そういうことなんだろうな、みたいなことは、ちょっとそういうの見ながらも思いますね、確かに。あとはだから、フォーチュアテリアルについては、前にもちょっと言いましたけど、まあ、重要どころで、重要な示唆をする大人っていうポジションを今回はあえて外してみた、っていう印象がありまして、あれは多分わざと外したんだと思うんですよね。結果、シスターマイケが全く仕事をしないっていう恐ろしいキャラクターになってしまったんですが、青戸先生もシスターマイケもほぼ全く仕事をしないと。あれはね、確かにもったいないといえばもったいないなとは思うんだけど、まあでもオーガストが多分今回目指したことなんだろうな、それがと。ようなことは僕も考えてました。追伸。夏コミのオフィシャル冊子のオーガスト新作の情報の下り本当に気になりますね。オーガストと言い切ってるので自分はファンボックス2と妄想してます。それでは。その手があるね。そうだね。ファンボックス2っていう手があるね。 そうするとまた、ポンジャンで眠れない日が続くんだろうか、僕。まあね、これもあと1週間なんで、15、16、17、コミックマーケットが開催されてる最中に、この、新作っていうのがそもそも何を指してるのかっていうことについては、まあ、冊子が手に入ればわかるはずなので、まあ、次回、次次回ぐらいには、早いと触れられるかなという感じのことでございました。で、前回の話の訂正をちょっとしておきたいんですが、収録の日程がコミケとバッティングしたのは去年の冬コミですね。で、冬コミはですね、コミケが終わるまでしょうがないから収録を繰り延べにしました。で、繰り延べにしていくと、コミケが大晦日までやってるので、収録日が元旦にずれ込むっていうすごい時代に。で、去年の夏もね、何かとバッティングしてたなっていう覚えがあったんですけど、あれは、コミケの前週とコミケの翌週っていう意味では、今回と同じ状況でしたと。ただし、夏コミの翌週に、大阪のコミックトレジャーツアーに参加するようなスケジュールになってて、だから翌週って収録週じゃんと。コミックトレジャー10と、収録週がバッティングしてたっていうのが、まあ、バッティングの真相でしたというような感じのことでしたと。お詫びしてて、お詫びするほどのことかどうかはわかりませんが、まあそんなことでしたと。いうことで、あとはもう、ああ、もう29分経ってる。オープニング S 西川さんアレンジの、It's My Precious Time。今流れてるのはエンディングでリーカ SOS さんアレンジのペティフルール。で、ジングル、一発流しましたが、いつもと同じようにリーカ SOS さん作のアズライトブルーのジングルバージョンでしたと。で、次回収録予定は8月23日、16日23日そうです。今回はコミックトレジャーとか、収録、コミケの翌週って確かコミティアとかあるはずなんですけど、今回は翌週なんか出るっていう予定何にもしてないので、このまま撮ると思います。ということで、オーガスト放送局海賊版8月のドダベ配信第38回、パーソナリティオリクラはじめでお送りいたしました。